それで終わって昨日帰ろうかなと思ってたらもう大雪で、午前中授業やってるうちにみるみる外に雪が積もりましてね、学生は先生授業やめて雪合戦やりましょうって言うし、もうみんないい年のくせにね、珍しいですね、東京に昼間に雪がどんどん積もって、それで校長が、先生新幹線動いてるから大丈夫ですって、行ったら東京駅がすごい人で、飛行機が飛ばなかったんですね、昨日羽田空港がクローズになっちゃって、それで飛行機に乗れなかった人がみんな新幹線に来たわけで、切符買うところにもう全部20人30人の列ですよ。これ並んでたらとてもじゃないか帰れないなと思って、一応乗車券は持っていたのでそれだけで中入って、来たやつに飛び乗って新幹線のはしごみたいなことして、ようやく8時頃に帰ってまいりましたけどね、皆さんに本当に祈っていただいて、感謝です。さて今日はヨハネの手紙の2回目のお話で、ありまして、前回は4節までのところをお話しいたしました。イエス・キリストは神であられたけれども、私たちと親しく交わる、触れ合う、付き合うために人の姿をとってこの地上に来てくださった。そしてまたキリストとの触れ合いというものは、キリストと一対一の触れ合いであると同時に、キリストを信じる者同士の交わりでもある。またこのキリストを信じる者同士の交わりの中に、私たちは御子イエスキリストとの交わりを、味わうことができるというお話を、いたしました。で今日はその続き、5節から7節までをお読みしてお話しさせていただきます。私たちがイエスからすでに聞いていて、あなた方に伝える知らせとは、神は光であり、神には闇が全くないということです。私たちが神との交わりを持っていると言いながら闇の中を歩むなら、それは嘘をついているのであり、真理を行ってはいません。しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら互いに交わりを持ち、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められます。神は光であり、神には闇が全くない。光というのはいろんな宗教のですね、団体の名前に使われてますね。最近ではもうそのものズバリ真光なんていうのが、あったりですね、金光教っていうのがありますね。ご存知でしょうかね。金光っていう町がありますが、あれは金光教だからあそこに金光という町の名前をつけたのか、金光という町で始めたから金光教にしたのか、ちょっと分かんないんですけど、多分前者の方でしょうね。この光というもの、と宗教というものは切っても切り離せない関係というかね、そういうところがありますね。仏教の教えの中にもしばしばこの光というのが出てまいりますし、お仏像の後ろにはこの五光が、ね、このピカーッとこうなんか光ってるという、ああいうのがありますね。で、イエス様の絵なんかでもこの辺にこうピカッと光ってたりね、天使に光の輪っかがついてたりあるんですけども、光というものは人間がこの神を意識するときに、こう無意識のうちに感ずるものなのかもしれません。聖書はこのまさに神は光だと述べております。そしてまた神のもとからおいでになったイエス・キリストはご自分を、私は世の光であるとおっしゃいました。しかしこれはですね、ただ明るくあなた方を照らすというだけではなくて、 まあ、様々な意味でこの光ということが用いられているわけですけれども、一つにはヨハネの福音書の方をちょっと見ますとですね、ヨハネの手紙というのはヨハネの福音書とこういつも一緒に勉強していく必要があるんですけれども、ヨハネの福音書の3章の19節から見ますと、光が世に来たのに人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないからである。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神に導かれてなされたということが明らかになるために、イエス様がこの地上に来られたときに2つの人たちのグループができました。一つはこのイエス・キリストのもとに来た、まさにそれまでの生涯人生を暗闇の中を歩んでいたような人たち、象徴的な意味でもまた実際にこの目の見えなかった人であったりですね、暗闇の中を歩んでいた人はイエス・キリストに光を感じてイエス・キリストのところに参りましたが、しかしその一方でイエス・キリストが光である、そのキリストを恐れた、キリストから逃げた人たちもおりました。それはキリストによって自分たちの醜さが暴露された人たちでした。キリストの、福音書によく出てくる律法学者パリサイ人と言われる人たちは、自分たちこそ正しい、自分たちこそ間違いのない歩みをしていると、まさに光であると言わんばかりのですね、胸を張った姿でありましたけれども、イエス様によってコテンパンにやられてしまって、あなたたちはただ外面上の言葉だけの、あるいは行いにしてもその形式だけを守って、もう中身は全然なってない、むしろ自らを正しいとする偽善者であって、あるいは人の前でいい格好をしてよく見られたいだけの、その最も実は神から憎まれるタイプの人だというようなことを言われたんですね。ですからキリストが誠の光としておいでになったときに、キリストによって人々は心が照らされた。それは我々も感じることなんですね。イエス・キリストに出会うときに、この私が全部暴露されてしまうんじゃないかという変な言い方ですけども、そういう恐れを持つわけですね。イエス様は全部ご存知だと。イエス・キリストに出会ったらもはや何も隠せない。確かにその通りである。ですからキリストは光としてこの世でおいでになりましたけれども、それは、この世を二分するというか、キリストの光によって照らされたいと願う者と、またその光を避けて逃げる者とに、この分けて、行ってしまったわけですね。しかしまたこの光の中に命があったと、ヨハネの福音書の最初にもあるように、イエスの光というものはただ単に我々の罪深さをこの白日のもとにさらすだけではなくて、その罪深い心を、このまさに光が悪い菌を殺すようにですね、これ殺菌するかのように我々の心を清めてください。それは今日読みました一番最後に、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められました。だからイエス様に出会った時に、ああなんと自分は罪深いんだろうと思って涙するけれども、しかしイエス様、どうぞこのようなものでありますけれども、あなたの光の中に入れてくださいという時にですね、まさにこの光の温かさを感じて、そして自分の中の罪深さがキリストによって許されていくということを感じてですね、またもう一度我々は涙するわけである。ただ恐れるだけではなく、その光の温かさや、また光の清い力に我々は打たれていくわけですね。そういう意味で キリストは誠の光であるわけなんです。で、今日読みましたところは、神は光であり、神には闇が全くないということですというその後で、私たちが神との交わりを持っていると言いながら闇の中を歩むなら、それは嘘をついているのであり、真理を行ってはいませんという部分がありますが、これは前回お話ししたこのヨハネの手紙が書かれた頃にあったですね、キリスト教の異端であった人々に対して、一義的には言われている言葉です。彼らはグノーシスと言われる人たちでありますけれども、ただこのキリストの教えを、頭だけの思想だけのものにしてしまった。そして行動は伴わない、やることはもう何でもいいと、どんなに悪いことしたって、いいんだと、極端な話、人殺しをしようが、どこでどんな遊びをしようが、物を盗もうが、そういう行動は一切関係ないんだ、ただ頭の中で真理を理解していればいいんだというのは、そういうですね、非常に都合のいい異端があって、でそれがその当時の教会をものすごく攻撃したというか、骨抜きにしてしまったんですね。もともとちょっと変な、説明は長くなりますけれども、キリスト教というものはユダヤ教から発生したものですね。最初のクリスチャンはみんなユダヤ人で、ユダヤ人でしたから、もともと彼らは律法というものを持っていて、その律法に従って生活してた。だけどもイエス・キリストを信じたときに、もう律法を守る必要はないと、キリストによって全てのことは自由になったということであったので、あまりにもこう嬉しすぎてというか、もう律法から自由になったんだと思ったら、今度は逆に羽目を外してしまってですね、何をやってもいいんだということになってしまったという、それは一つの理由だと思うんですけれども、それに対してヨハネは、私たちが神との交わりを持っていると言いながら闇の中を歩むなら、それは嘘をついているので、真理を行ってはいません。確かに、光である神との交わりを始めた、そしてその神と共に歩むならば、歩むと言いながらですね、行いは全くその闇のままであると、闇の中にいた時と同じように考え、同じように行動して、もしそうであるならば、それは本当のクリスチャンとしての歩みではない、それは嘘つきで真理を行っていないんだ。行動においても確かに光の中を歩む、全てがですね、何もかも言うこともやることも全部神様と神様の願い通りになるというわけではありませんけど、少なくともね、その光に照らされて恥じないように努力する、そういう生き方を行動においてもしなきゃいけない、そういう意味でこの6節はあるわけなんです。その今すっと読みましたが、この6節の最初に、私たちが神との交わりを持っていると言いながらという言葉があります。そして7節には、しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら互いに交わりを持ち、この交わりという言葉がヨハネの手紙によって とってとても大切だという話を先週もいたしました。交わりというのはコイノニアというギリシャ語の単語でありまして、これは聖書全巻によく出てくるんですけれども、特にヨハネの福音書やヨハネの手紙によく使われております。でこの言葉は、先週はあまり詳しくお話ししなかったのは今日お話ししようと思ったからなんですけれども、このキリスト教信仰というか聖書信仰、また私たちと神様との関わりを説明するために大変重要な言葉です。このコイノニア、親しいお付き合いというのは、私たちが神様との関係がですね、ただ単にこの一方的なものでないということを教えております。そもそもその様々に世界の宗教というか、我々もいろんな宗教の中に暮らしているんですけれども、この人間の考え出した宗教というのは、 神様神様とは言ってもですね、ただ自分の都合のいい、お願いを聞いてくれる、助けてくれる、そういうお願いをしてそれを聞くという、そういう神と人間の関係を基調としたものですね。ですから神様とは言ってもそれはただ自分の願いが叶えばいいわけです。そしたら神様なんかいらないんですね。このお願い聞いてくれるマシンをドラえもんかなんかに出してもらって置いときゃいいわけです。だからどうぞ何々がうまくいきますように、商売繁盛、家内安全、合格、交通安全とね、それはただ自分の願いが叶えさせる道具でしかない。神とは言っても結局は自分の召使いなんですよね。神として崇めているわけじゃない。だからせいぜいまあ言うことを聞いてもらったら、お礼参りかなんかに行って、お札かなんかに名前書いて、うまくいきました、満願成就、それで終わりですから、ね、その後そこの神社の巫女さんになって生涯を明け渡すなんてことはしないわけで、でまた何か他のことが起こるとまた聞きそうなところに行くわけですね。でも聖書の神様は私たちに交わりを求めている、交わりを求めている、親しい付き合いをしたい。だから神であった方が人間の姿を取ってこられたという。なぜイエス・キリストという存在がこのキリスト教において重要なのかというと、それは神の方から人間と付き合うために人間の姿を取ってこられたという点にあるわけなんです。でイエスの生涯はまさに弟子たちや群衆や病む者や困っている人たちとのお付き合いです。人の家に行って泊まって寝て食べて飲んで喋っていつも交わりをする。弟子たちにさまざまなことを教えるにしても、時々このガリラヤ湖の横にイエス学校みたいなのがあってですね、カランカランと鐘が鳴ったら弟子がやってきて、じゃあ今日の1時間目の授業は、旧約聖書の創世記だよと、2時間目はあなた方の生活についてだよと、で終わった、時間になった、3時になったからさよならと、これから私は自分の時間を、自由の時間をガリラヤ湖で釣りをして過ごすとかですね、そういうことはないわけです。自分の時間もほとんどお持ちにならないで、イエス様は常に、人々と交わりをされた、親しくお付き合いをされた。これがこのイエス・キリストの姿であります。それはつまりですね、神が私たちに何を望んでいるかということを表しているんですね。神は私たちと親しく付き合いたいと、そしてそれを通して私たちが成長していくということを神は求めていらっしゃるんですね。人間はですね、まあ私もそうですし皆さんもそうだと思いますけれども、まあ、誰かと関わっていくということは、そうね24時間いつも付き合ってたいというわけではないんですね。でまあ、相手も選ぶし気分もあるしね。で親子であってもそう一日中いると疲れちゃうとかですね、夫婦ならなおのことできるだけ離れてたいとかですね、でも神様はこの人間ができるだけ、人間というものは人間同士が関わって生きるように作られたわけですね。だから人間だけがこの世界の生物の中でですね、独り立ちするのに何年もかかる。他の動物はいくら長くたって数日から数ヶ月、まあ、1年ぐらいでですね親になりますね。そして自分で餌を見つけて自分で生きられるんだ。カゲロウに至っては生まれたその日に親になって死にますから、一瞬ですね、まさにカゲロウのような人生。人間は時間がかかるんですよ、ね、子供が生まれて、一人前に自分で身の回りのことができて、 そして、親になっていくのに何年も時間がかかる。それは神様がこのそういう時間を人間に与えて、人間同士がこのつながりの中に育っていくということを教えるためだった。でもですね、決してその親は一方的に子供を育てていて、そして、子供だけが育っていくというわけではない。ただ最近私もつくづく思いますね、あの親は子供を育てる責任があるんですけれども、親も子供によって育っていくんですよね。これ実に不思議なことですね。皆さんもご経験があると思いますけどね、いまだにそうだとおっしゃる方もあるでしょう。それをね、履き違えると、もしかすると子供なんか最近多い、切開したりなんかして殺したりというようなことにもなるのかもしれないですね。この子供というのは親の言うことを聞いて、親の言う通りになって、そして親の思うようになっていくんだというふうな思い上がりがあると、子供がそうなりませんから、それでもうイライラしてなんかね、手を出しちゃったりするんじゃないかと思うんですけど、むしろ神は子供を通して親を育てようとしてるんじゃないか。子育てっていう言葉はやめた方がいい。あれは子育てではなく親育てだ。このまま私公会堂へ行ってですね、講義でも始めたくなるような感じですけどね、子育てだと思うとイライラしてきますよね。なんでこいつは育たないんだろう、ね、あの母子室にいる人は多分同じ、みんなこの話に同感していると思いますけどもね、でもこれは親を育てだと、私がこの子によって育てられているんだと思ったらですね、余計腹立ったりして、そんなのないか、まあちょっとぐらいのことでも我慢できるし、また一緒にいることも楽しい。でもそれは親子の関係だけじゃないですから、夫婦もそうなんです。夫婦は夫婦にという関係によって神が私たちが育つように、してくださってる。友達もそうだし、人と人が関わるときに我々は成長する。だから逆に言えば面倒くさいんですよ。人と関わることは嫌なんです。自分の問題が明らかになるしね。だから私たちはキリストによって、そのキリストの光によって自分が照らされたけれども、まさにそれと同じことが人と関わることの時によって起こってくるんですよ。我々がかかっている人はみんなリトルイエスですか、リトルジーザスですから、それぞれが光を持っていて我々の心を照らしてくれるんです。だから結婚関係なんていうのはお互いに懐中電灯を持って暮らしているようなもんですから、これは変だなとか、あれは変だなとか、なんだこいつ偉そうなこと言って醜いところが山ほどだなというのをですね、このほじくり合っているようなもんですね。お互いにリトルジーザスで、お互いはわずかな光だけれども、その光によって照らし合っている。しかしそれだけじゃなくて、その照らすとともにまたそれを許したり認めたり助言したり励ましたり愛したりということを学ぶわけです。この交わるというコイノニアというのは、まさにここに神の創造の願いがこもっていることですよ。そして人同士の交わりもちろんそうだけれども、私たちはイエス様と今もこの交わりをする、親しくお付き合いをさせていた。だからイエス様に対してね、子供もね、ある程度大きくなるとですね、まだうちの子は幸いそこまでいきませんけれども、毎週お小遣いをやっているので、日曜日の朝になるとまずパパを小遣いっていうんですけど、その前に何か言うことはないのか、おはようぐらい言わねえのか、パパ小遣いっていうんですけど、ちょっとなんかゾクッとしますね。これが18ぐらいになってですね、どっかの大学かなんか行くようになったらね、でもしもし金をくれってガチャンってですね、きっとそういうふうになるんだろうなと、ただ金だけ送ってりゃいい。もうそうなったらですね、この親子の交わりなんてものはもう終わりですね。でもね、考えてみてください。我々も神様に同じようなことしてるんじゃないだろうか、もうお祈りを始めると、もしもしあれしてガチャン、これしてガチャン、もう神様というのはもう私たちの願いを聞かせるためのですね、単なるそういうプレゼンターというかですね、与えるだけの存在にしてしまっているとしたら、 神様の願っていらっしゃるこの交わりということが完全に失われています。神様は私たちと交わりたい、付き合いたい。だからイエス様はマタイによる福音書でですね、イミジクモが天使がね、この方は神共にいると呼ばれると、インマヌエルと呼ばれると。神共にいるというのは、神様は私たちの共におられて、何のために共にいるかというと、できるだけ近くであんたの願いを聞こうということじゃなくて、私たちと共にいたいということですよね。私たちと共にいたいと神様は願ってらっしゃる。共に時を過ごしたいと思ってらっしゃる、ね、私の首輝きを追いなさいとイエス様おっしゃった。一緒に追おうじゃないか、一緒にシェアしようじゃないか、コイノニアなんですよね。キリストとのコイノニア、キリストとのお付き合い、ね、さらに私たちはこの重荷を、はいイエス様お願いします、はいどうぞ、はいどうぞって言ってですね、自分は楽になったなーって思って、なんかそのイエス様との人格的なお付き合いというものを、相手は神様なんだから少々大丈夫だろうとかですね、そういう先入観があるわけじゃないけれども、我々の宗教意識というものはどうしてもそういうところに行く傾向があるからね、気をつけなきゃいけないんですよ。だから私たちが祈るときにはこう祈りなさいとイエス様はおっしゃったんですね。どう祈りなさいとおっしゃったか、ね、天にいまします我々の父を、願わくは何ですか、最初願わくばこれをお聞き届けくださいじゃないでしょうね。願わくばこうしてちょうだいっていう、あれ後の方ですからね。皆の尊ばれんこと、皆が崇められますようにね、御国が来ますように。なかなかね出てきませんよ、私の言いたいことは。御国が来ますように、次は御心が天になるように地でもなるように、その次は我らの日常の糧を、ここで初めて出てくるんですか。ここで初めて、これは交わりの祈りなんです。祈りによる交わりです、ね、だから少なくともこの3つを言ってからあれしてちょうだいと、ね、言うと、これ姿勢の問題ですね。だから私たちはキリストと共に歩むと、あ、イエス様いつもいてくださってありがとうございますと言うじゃないですか、よくね。ああイエス様と共にいてくださった、本当に今週もイエス様と共にいてくださった、どんな時にも共にいてくださったと。でも共にいてくださったのは何のためかということですよ。共にいてくださったのは我々の願いを聞くためじゃないんです。キリストは私たちと共にいることを喜んでいてくださるんです。そして私たちが共にキリストと語り、キリストと共に重荷を負い、キリストと共に生きていくことを願ってらっしゃるんですね。だから聖餐式やるんでしょう。聖餐式っていうのは何ですか。まずキリストの御体をいただくんです。キリスト自らがそれを裂いて弟子たちに与えられたと。まあ今私たちはもうちゃんと切ったやつを取ってますけどね、本当はまあ牧師が裂いて渡すべきでしょうけども、こうやって渡してる手を皆さんが見られて、あ、なんかちょっと爪の間に汚れが入ってるなとか思われると嫌なんで、もう切って渡しますけども、これはですね、キリストは取って食べなさいと言われたんです。これは私の体ですと、ね、私の体を食べて私と共に生きなさいと言われたんですよ、ね、それがキリストですよ。このまさに食べる寝る、もう全てのことにおいて私たちがキリストと共に生きていく、キリストと付き合っていくということを神は願っていらっしゃるんです。しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら互いに交わりを持ち、神との交わり、キリストとの交わりならば、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められますと。御子イエスの血によってあらゆる罪から清められるのは、ただ十字架を仰いで一回だけ何かこのクレンジングの漂白剤が降ってきたということじゃなくて、キリストとの交わりの中で味わうことなんですね。キリストの光に照らされて眩しいな、辛いな、今日は罪深いなと思うんですよ、ね、でもそれだからか、どうぞイエス様許してくださいと、 で許してくださいと祈るときにキリストは我々の罪を清めてください。ああ今日も清めていただいた、今もまた清めていただいた、それが永遠に続くコイノニアの技です。一回だけ全部許してもらって、あと天国に入る前にもう一回許してもらえばいいやなんてね、そういうことではないんです。私たちの交わりを、交わりが元で御子イエスの血による清めがあります。罪から清められているということはどういうことでしょうか。それは全ての罪の結果から解放されているということです。罪の結果は死であり、罪の結果は呪いであり、罪の結果は不幸なんです。でも私たちがキリストといつも共に歩んでいるときに、そのキリストの清めを感じるわけですから、死の恐れも罪の恐れもあらゆる私たちが罪から発する事柄から解放されていく。それはまさに一秒一秒の出来事、その時その時の出来事です。ある時に一回イエス様を信じてボーンと許されて、全てがパーッと明るくなって、ああ解放されて、もうあとは何もかも一切の重荷から解放されて万々歳ということじゃないでしょう。クリスチャンになっても、ね、洗礼を受けたらもう世界が全て変わって、私はスーパーマンになった、スーパーウーマンになったってことじゃないんだから、結婚式の時によくゴールインって言うと、私は結婚式の知識でこれはゴールインじゃないスタートラインだという話をしますけども、人間の交わりもその愛し合った二人が一緒になって、じゃあそれで全てがバラ色の人生が始まるかって、そうじゃないんですから、ね、暗闇の人生がそこから始まっていくんですか、下手すると。でもその中に一つ一つ、まさに毎日毎日、一刻一刻の中に、私たちが人との交わりで学ぶように、何で許してくださる方だし、どんな重荷をも負ってくださる方なんです。どんな罪をも清めてくださる、この方との交わりが私たちに与えられているということを覚えていただきたいですね。これがまさにクリスチャンのね、コイノニア。そしてキリストとの交わり、また信じる者同士の交わり、人々との交わりの中に、私たちがこの与えられた週もイエス様の姿を見ていこうじゃないですか。そしてイエス様と一緒にいて、いや幸せだな、ね、何もなくてもキリストと共にいるのは幸せなことですよ。なんかうまくいったら、他の宗教はなんかうまくいったら幸せですよ、なんかうまくいったらこの神様聞くなっていうけど、ね、聖書の神様は共にいることが幸せな神様、ね、しかも世の終わりまでイエス様は私たちを見捨てないと約束していてくださいますから。人間同士だとやっぱり途中で見捨てたりとかありますけども、 親でも子供を見捨てたくなっちゃうということありますけども、キリストは私たちを見捨てにならない、そのために人の姿を取って私たちのところに来てくださいました。お祈りいたしましょう。恵み深い天のお父様、与えられました御言葉の上に感謝をいたします。私たちのうちには本当に醜い罪が渦巻いておりまして、イエス様は私たちのそばにおいでになったときにそれをご覧になり、またよくご存知でありましたけれども、それを押してそれを知りながらも私たちと共にいてくださいますように感謝をいたします。そしてこの交わりはあなたの方からは決して断ち切られることがありませんから、感謝いたします。主をどうぞ、ただあなたを私たちの願いを聞かせるだけの自動販売機のような、そういう神様にしてしまうことがないように、朝起きてから寝るまで、いや寝てる間も私たちと共にいてくださるイエス様とのこのコイノニアを楽しむことができるように、 ちょうど私たちの信仰生活をあなたが整えてください。そしてイエス様のと共にある喜びと、またキリストと共にあることによる罪の清めを感じて、日々確かに弱く醜く失敗をしますけれども、あなたがこれをお見捨てにならないということを感じさせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。